残暑、残業という言葉がありますが、残生死という言葉はないんですか？大人の学校第165回、砂の粒、赤なめの主題歌とか発表の考え方をの回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、さまざまな話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、pepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いとおせ、加藤泰造でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。これね、やっぱり言う方がね、閉まるし、うん、勢いがつくんで、うん、その方がいいかなと思っている、私は、今回、全然、ビンビンになってないんですけど、
なんで
ビンビンになることはない。
あんなにビンビンだったのに。
いや、でもビンビンになって、いや、オナニーは1日2回はしてるんで、ビンビン、もう夜だからなってないっていうだけです。の赤なめですよ。
オナニー1日に2回してるらしいです
よ。朝と会社で1回に。
会社でオナニーをしている男と一緒に飲んでいる砂の粒でございます。
イエーイ
イエーイ。
アバラちゃん、メロヘビメロっていうやつですね。でヘビメロ、本当はね、そろそろ主題歌、はい、大人がこの効果を作んなくちゃいけないんですよ。
はい。
で、この間ね、作ったじゃないですか、私と砂粒さんで、年生まれね、
なんだっけ、ああはいはい、歌詞をね作ったね。
ああ
歌詞読んでください。何でしょう。
歌詞だけじゃなくて、もうメロディーももう半分決まってるんですけど、
ね、そうなんか、すごい。
いいですか。
はい。
A メロはね、
はい、
ちょっと待ってくださいね。これ A メロは僕 D から始まるっていうことにしちゃったんですけど、ちょっと D の音が出ないんで、
うん、
ちょっとわかんないですけど、放課後にひっそりと咲く悪の花、
降
る星、
はい、
アシンメトリックリの花、
はい、
これが A メロでしたね。
お、はいはい。
で、B メロが、
はい、
その次に、一応暫定的にあの子のリコーダーも、下駄箱の上履きも、
うん、
記憶から消えるブルマもっていうのが、
うんうんうん、
まあ B メロなんですよね。
あれ、それって誰考えたんですか？
いや、二人で考えたんですよ。
記憶から消えるブルマ、
それ俺、記憶から消えるブルマもっていうのを、
それ俺考えてないと思う。
まあ、あなたが考えてないかもしれないけど、僕が考えて、あなたが、ああ、それいいね、
肯定したん
ですよ。肯定したんですよ。
ああ、そうなんだ。
本当ひどいですね。ね、A メロはもう、
リコーダーの下りは覚えてます。
A メロはでも、
記憶から消えるブルマ。
ああ、そう、A メロはもう、それでいい。
ああ、
素晴らしいと思いますよね。
コードは
D、
はい、
なんだっけな、D、DA マイナーかな。DA マイナー、DA マイナ
ー。DA マイナー、DA マイナー。わかりました。ベースライン
で
今。
で、じゃあ、この間ギターを弾いてね、
はい、
砂粒さんに聞かせたんですけど、はい、砂粒さん、なんか、遊園地に行ったみたいで。
この人だって、お台場で俺がアイドルのコンサートを聴いてる時に電話かけてきたので、
うん、そうですね。
即切りました。
アコギを片手にね弾いたんですよ、はい、
なるほど。
だから本当は今日ちょっとそのメロディーもね、
うん、
いければいいかなと思ってたんですけど、
はははちょっと僕も歌っていいですか。
はい、あちょっと見てみてください。
え放課後にひっそりと咲く悪の花くる星アシンメトリークリの花ですか。
あのやっぱり僕も大人の学校聞き直したんですけど、
はい、
あなたはやっぱシンガーソングライターですよね。
なんですか。
俺の歌い方と一味違う。
それはやっぱみんな違うと思いますよ。
いや一味違うっていうのは味がある、は
い、いやいや、
ちょっともう一回聞いてください。これ聞いてる人本当面白いか分かんないけど、
はい、
A メロもう一回歌いますよ、
はい、
本気でね、
はい、
放課後にひっそりと咲く悪の花くるおしアシンメトリークリの花。
いや素晴らしいと思いますよ。
まあ今声喉がおかしいんであれですけど違うんですよ。あのポイントはね、
いやでも、
うん、あの
そうですけどね、
空気。
じゃあお話、じゃあもっと期待に応えてもっと、はい、もっとこう感情を入れて、
はい、
ひっそりとした感じとかね、
はい、
放課後にひっそりと咲く悪の花くるおしアシンメトリークリの花。
高価だからそういうのじゃ求められてないんですよ。
あ
合唱、みんながそうそうそうそう合唱っぽい
って
歌
わないってやつがいます
。そうでしょ。
ああそうか。どうしてもね自分目立ちたい衣装なんで。
そうですよね。
そう、
いやさっきまではすげえ良かったのに急にダメになったよ。ねえ、その自己顕示欲。
そうなんですよ。それがなきゃ僕が僕じゃいらんなくなっちゃう。
まあそれで A メロはまあメロディーはそんな感じでいいと思うんですよ。
はい。
B メロね。
はい。
それ考えたんですけど、もうギターないからもうできないんですよね。
まあまあいいね。カラオケでどうぞ。
カラオケで、ああだからじゃあ
カラオケじゃないかこれ、うん、逆カラオケ。
そうそう、
はい、
あ違う違う違う、そのギターの音がないと
どうしようもないですか。
どうしようもないですよね。
じゃあなんでこの企画を始めたんですか。
まあそれは申し訳ないんですけど、うん、いやこの歌詞がまだねサビが決まってないんですよ。
ああサビこうするんだったね、はい、
うん、
クーリの花あの子のリコーダーも下駄箱の上履きも記憶から消えるブルマも。
うまいですね。あ
それでいきますよ。
全然俺が考えた B メロと違うけどいいですねそれ。
じゃあそれでいきましょうか。今にコードつけてください。
ああ今のでいいです。もう一回歌ってください。
え
じゃあ A メロ俺が歌うんで、
はい、
放課後にひっそりと咲く悪の花降るよし、
yeah.
アシンメトリー悪の花、yeah.
あの子のリコーダーも携帯箱の上履きも記憶から消えるブルマもかなりさっきと大幅に変わりましたけど大丈夫でしょうか。
でもあそれ聞き直してもう一回やり直しますけど違いますよ。でもこの後のサビを
俺サビを考えてブルーマモーって言ってるんですよ。
優しく優しく
ちょっと待って、そこは歌詞はなんていうか
変えますよ。
パクるってことパクるってことにしたんじゃないですか。
歌詞は変えるけどこのその調子は一緒にするんじゃないですか。
あ、そうなの。俺歌詞はそのままで調子は変えると思ってました。
歌詞はこのままなの、うん、優しく優しく楽しく、ね、
まあどっちもそのままでいいん
だって。俺メモしてありますけど、歌詞は変えるって書いてあります、書いてありますよ。
これは酔っ払ってたんじゃないですか。あ、ほんと書いてある。でもそのまま踏襲した方が小室さんも
優しく優しく
小室さんも喜ぶんじゃないですかね。
だってこれ TRF のコーラスなの。
違う、カハラと思いんじゃ
ない。あ、カハラと思いのコーラスにならないじゃん。優しく優しく楽しくね。ちょっと待って、俺コーラスやってんの。
俺はコーラスか。じゃあ私が、私が
主旋律のつも
りなの。コーラスやってください。
え、僕、
はい、
私じゃあ
小室さん、赤目が小室さんで、私が
粒が
ともちゃん。
そう、ともちゃんね、うん、はい。
なんだっけ、
はい、
ピザを噛んじゃうから、
はい、
なんだっけ、
うん、優しく、ね、
記憶から向ける。
あ、じゃあ全部ちょっと待って、 A メロからトモさんで歌ってください。僕はあのコンで、
なるほど、
コーラス。
ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。うん、
キーボード。
Can you need? He's a little sack の花、プルオシアシンメトリクリの花、あの子のリコーダーも、ゲタ箱の上履きも、記憶から消える、ブルーマンも優しく優しく楽しくね。
声で
今はうまくいったんじゃないですか。
あ、そう。
デモテープとしてはもうライブハウスに提出できるぐらいになってると思います。
私声が、うん、本当喉が
そういうコーラスだってことですよ。
あ、そう、
そうです、そうです、そういう人もいる。
あ、じゃあそのレベル、そういう感じでいけばよかったんですけど。
いいと思いますよ。
まあちょっと恥ずかしくなっちゃった。
そういう気持ちですよ。そういう気持ちがダメなんですよ。
ありえないですね。
そうです、
いや僕が悪かったですね。
そうです、それは中高生にもそういう気持ち捨ててもらわないといけないんで。
え、
そういう気持ちを中高生にも捨ててもらわないといけないん
ですよ。捨ててもらわないといけないですね。
そうですよ、文化祭でそういうね恥ずかしい気持ちがダメなんですよ。
だ、そう、文化祭で、
だ、ね、文化祭、諸君、文化祭で有志バンドに参加しようと思ってる諸君、君らの、君らね、一生懸命一生懸命ね練習してると思いますけれども、自宅で、あ、ここのベースは、
はいはい、
ララララララララ、ドレミ、ラドレミシなんだみたいな、このドレミを絶対入れてからララララララララララドレミシシシシシシとかってやってると思うんですけど、そのねラドレミシシシのドレミの部分誰も聞いてないから、そういうところにあまり情熱を傾けてしまうと文化祭のステージで君は芝板ばっかり見てしまうんですよ。だからそこに情熱を傾けるんだけど、女の子にモテたいからやってるんでしょ。女の子は君のステージングを見ている、君が芝板を見る様子を見てはいないんです。なのでちょっとぐらい下手でも、セックスピースとか見なさい、みんなが下手ですよ、あ、下手でもいいから女の子に愛想を振りまき、笑顔でかっこいい表情は何か、どういうステージングがいいかっていうのを研究した方が将来お金持ちになれます。
あのショックを受けてるんですけど僕はあの砂の粒さんとデスマークさん、だるまさんとバンドをやってたんですけど、
はい、
この間ね思ったんですよ、あの曲を作ってることで、あ、これを誰かに弾いてって言った時に、いや弾いてって言えないなっていうことを思ってて。
どういうことですか。弾けないから。
いや、コードっていうのを意識しないでやってる、
はい、
からっていう、はい、今の言い方すごくかっこつけた言い方じゃないですか。行動っていうものを意識しないで僕は弾いてるから、うん、違うんですよ。単純に自分の手の動きでしか やれないことを聞いてるからそうなってるだけなんですけど、でもそれが俺その僕がやれる中で一番これがベストだと思ってやってるわけだから、うん、それで否定した
ん、いや、あ、それは僕否定しないですよ、
それ、あ、違う違う、そう、はい、そうなんだけど、はい、そうだったよなってこの間本当に一昨日ぐらいに思い出して、それでいいのになんで行動必要ないよなってまた改めて思ったんです
よ、うんうん、いいと思いますよ、
人に教えない限りは、自分がやってる限りは、
はははは、
だから今もう一回戻しますけど、文化祭でオリジナルやるんだったりとか、だから今もう余計なプラスアルファでスマスブさん言いましたけど、
はい、
コピーバンドでもそうですよね、
そうです、
そう、そんな細かいところ見てないから、
そうです、見てないです、そうなんです、来たギターソロ来たベースソロっていうところで僕がベースだったとしてブヤッとかっこよくベースを弾いても、その瞬間そのバンドにいるボーカルの顔が俺よりいい顔だったらダメなんです、なので違う見せ方を考えないとダメなんです、
うん、
これは残酷かもしれないけれども世の中はそういう風にしかできていないということだと、
もう一回言ってもらっていいですか、それちょっとよくわかんない、
僕はボーカルの顔、ベースソロのベースソロの出番が来たと、はいはいはい、僕はブサイクです、僕はあれですから、片桐ハリに似てますから、ブサイクがベース弾いてるわけです、で
片桐ハリがブサイクだって誰が言ったの、
それは知らないですよ、それは
言ってないでしょ、
言ってないけど、まあ、片桐ハリ、まあ、世間一般的に見てじゃあ例えば大悟と片桐ハリがいるんだったらやっぱ大悟に似たいでしょ
本当にサンスブさんの、
はい、
美醜の、はい、美醜のその選ぶ人のあれが分かんないですけど、大悟って大悟、
世間一般的に言ってウィッシュ
の大悟、ウィッシュの大悟なんで出てくるのか全然分かんない、
何度か音楽が変わったから、で例えばですよ、片桐入り2の超絶めっちゃうめえベーシストが、ベーシストと、あとは別に普通のチャラッとした顔がいい男子高校生第5人の子がボーカルやってるバンドだと、でテクニック的に見たら絶対にベースの方がもうもちろんなんというかこう崇められるべきなんですよ、ただ
そうですね、
ただ、
うん、
バンドをやりたい人の、まあ、僕が信じるのは、まあ、8割9割というのはモテたいから始めてると思うんですね、うん、
スタートはね、
で、そこで、じゃあモテるために俺は何しよう、俺ベーシストだと、
はい、
でこの超絶テクを、うん、地獄のスラップ練習を全部やって、
ベーシストよりギタリストの方が辛いよ、
ギタリストも辛いですね、ギタリストもう
ギタリストの方があってもう叶えられない壁がでかすぎるんだから、
そうですね、弦何本も切って、そうですね、こう指切り練習をしますよね、うん、それをしたところですいません誰も見てないんですね、そこは
そうですね、
そうです、うん、そこは歌がちょこっと下手でも顔がいい子が女の子の方を見ながら歌った方が1コロなんですね、
うん、
なのでそこは見せ方を考えなきゃいけない、じゃあベーシストギタリストが何で勝てるかと、テクニックで人を感動させることができない、もちろんもう極めた人だったら別ですよ、
うん、
もう
ちゃんと
チャーとかね、うん、そういうプロだったら別ですけれども、うん、生半可なこうあれでは誰も感動しないわけですね、だからギターで誰でもやってるから、そうなると面白さ、
キャラクターでしょ、
キャラクターですね、うん、面白さであるとかトーク力であるとか、
いや
ステージングだとか、そうなんですね、そこを磨いた方が世の中の人は見てくれるんですね、
エンターテインメント性っていうかパフォーマンス性っていうか、
そこに僕のようなバカは30いくつになってやっと気づいてるんですよ、これを高校生の皆さんは今気づければ将来いろんな道があなたを待っています、そこをよく考えていただきたい、
でそのそら今頃気づいたんですか、
今頃です、私
ボーカルずっとやってて、
そうです、今頃なんです、私気づいた、
私は、じゃあ何が足りなかったんですか、あの時は、
私はもうさっき言った
別に
典型的に歌がうまければ、 歌で人を感動させられればと思っておりました。
あ、じゃあそういうなんだろう、歌じゃない、歌じゃない部分のエンターテインメント性とかをやんないべきだと思ってたっていうか、
うん、まあ、重視はしていなかった
と思いますかね。でもそれはそう思いますよね。本当もうね、このラジオでも言ってますけど、この間も言いましたよね、僕バンドはやりたいし発表したいと思って曲も作ってるんですよ、
うんう
ん、だけど結局ね、いろいろライブを想定して考えてるんですけど、
うん、
だからライブを想定して考えちゃってるんですよ、
うん、
昔と違って、
うん、
昔は曲ありきでこういう思いを伝えたいと思ってるんです、うんうん、
はいはい、
でもこういう思いを伝えるっていうやり方はこのラジオでもう思いは伝えられてる、
うん、
ですよ、
うんうん、
その気持ちを伝えるっていう気持ちを公の場に伝えるっていうやり方をこういうラジオ、ネットラジオがやれたから、
はい、うん、
聞く人が大きいか少ないかは知らないけど、うん、言えちゃってるわけじゃないですか、
うん、
昔僕たちがバンドやってた頃、
うん、
本気でバンドに気持ちを入れた頃に比べたら、
うん、
言いたいことは言えちゃってるんですよね。
喋るだけです
か、ね、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃなくなっちゃった。
そうですね、
言いたいことは言えちゃってる、この世の中になっちゃった、
はいはい、
だって聞く人のパイはあの頃から今も変わってない、
うん、
少数ですよ、うん、だから言いたいことを言うためのバンドじゃないっては思うんです、
うんうんうんう
ん、だからちゃんと改めてモテたいにシフトできるって、
言いたいことが言えるようなから
言いたいことを言うためにやるためのものと、
うん、
モテたいっていうことをっていう2つは同居するのはすごく大変じゃないですか。
あ、まあそうですね、言いたいことを言いたいというのはもうエゴですからね。だから、そう、
言いたいことを言いたい、うん、聞いてほしいっていうことと、うん、モテたいっていうのはやっぱり同居できないわけですよ、
うん、
だって言いたいこと言ったらモテないんだもん、
うん、
言いたいこと言ったら嫌われるに決まってるんですよ、
うんうん、
だから言いたいこと言うのはこのラジオで言えるんです、
うんうんうんうん、
でパフォーマンスをするバンドをする、
うん、
ステージに上がるっていうことで言ったら、
うん、
まあどっちかっていうとキャーキャー言われたい、
うん、
その女の人にじゃなくても、
うん、
男の人に対してもキャーキャー言われたいっていうかもしれないけど、
うん、
でもそれはちょっと分離してちゃんと考えられるような気はするんですよね、
うんうん、
っていうよりもこういう音楽が好きだからやりたいっていう方に寄ってくるような気がするっていうの。
赤なめ社長の言いたいことは
社長
ああ言いたいことって何ですか。
言いたいことはこのポッドキャストで言ってることかなと思うんです。結局ね、これちょっと待ってね、あ、まだ20分だから、
はい、
この回つまんなくなるかもしれないから、
いえいえ、
あれですけど、じゃあ私がバンドを本気でやってた時、
うん、
バンドを本気でやってた時って言ったら語弊があるかもしれないけど、まあそういう風にくくらせてもらうんですけど、
うん、
スノノスブさんとデスマスクだるまと4人でバンドをやってた時が一番、
うんうんうん、
本気でバンドをやっていた時だと、
うん、
その生活をないがしろにしてでもやってきた時だと、
うん
うん、あの時にやっぱり表現したかったことっていうのは、
うん、
社会にというか隣の人に対しても言えないことっていうのがいろいろあったわけですよ、
はいはい、
例えば言えないことっていうのは、 このラジオ聞いてる人はね、そんなこといつも言ってるじゃんって言うかもしれないけど、うん、その例えば彼女がいるけど彼女以外でもオナニーしたい人いるよねとかいう、くだらないかもしれないけどそういう感じだったりとかさ、
はい、
もっと中学生のことで言っちゃえばさ、
うん、
この間の話したけど第二ボタンをね、
うん、
もらいに来てくれた人がいるけど、
うん、
でも俺はあげたい人がいるからあげられないとかさ、
うんうん、
あとは砂尾粒さんが話したことで、あ違うかな、だるまだったかな、
うん、
昔お母さんと一緒に買い物行って、うん、手つないだ時にお母さんの手が冷たかったよみたいな話とかさ、
うん、
そういうのってその時のことをね、同級生の人に昔ねお母さんと買い物行ってさすごいお母さんの手冷たかったんだよねって言ったって、
うん、
何なのっていう話じゃん、
うんうん、
あと僕は覚えてるのはね、僕は小学生上がる前ですよ、団地に住んでた時ね、
うん、
コープみたいな、なんていうの、移動販売がその団地の3号棟みたいなところに来てた、来てて、
うん、
僕は1号棟に住んでたんですけど、
うん、
昼寝から起きたらお母さんいなくて、
うん、
3号棟の方のコープの買い物行ってて、
うん、
お母さんお母さんって叫んでたことって、
うん、
お母さんが大好きだったっていうよりもその俺をないがしろにしないでよっていうさ、
うんうん、
そういう悲しい、
うん、
悲しいじゃないけど、
うん、
マゾコン的なところもあるんですけど、うん、とかあとはねいろいろ言いたいことはあるんですけど、僕は ばあちゃんがね、
うん、
大好きだったんですけど、ね、ばあちゃんが死ぬ前にそのいろいろばあちゃんのこういうこと話したよみたいな、
うんうん
うん、
でもその前赤嶺さんのバンドやってた時もそういう結構一瞬の感情といいますか、なんというか、
うん、
結構これえぐってくる感情ですよね、それって、
う
ん、
そう、
でそれを伝えるためにそれをこう感じたことが私はあります、皆さんもそういうのがありませんでしたか、
う
ん、っていう
ことを
伝えたいよね、
そうそうそう
そう、でも それかなりレベル高いです、レベル高い作業ですよね、
ニッチなところだから、
うん、
ああ私も僕もっていう人はいない、
うん、いやきっといると思うんですよ、いると思うんですけど、その感情を伝えるためには今みたいに口で言うのが多分私は一番早いと思うんですね、
うんうんうん、
でただ口で言うんだと感動がやっぱり大きくならないので、
そう
ので
そうそう
ので、まあ多くの人が音に乗っけたりであるとか絵で描いたりであるとかっていうのをすると思うんですよ、うんうんうん、で例えばガロに載っている漫画とかであるとかっていうのは、そういうことを表現する力がめちゃくちゃある人が、
そう
一編の漫画を通してその感じを伝えてるんですよね、
それをやりたかったんだなと思います、
うん、
そ
うですね、うん、でそれを多分あのバンドは目指してたんだなと思います、ただそれには経験であるとか技量であるとかってが足りなかったんだろうというふうに思います、だから
杉吉原の漫画を読んで感じることは、
うん、
やっぱりみんなその漫画を読んで、
うん、
似たようなことを感想で思うかもしれないけど、
うんうん
うん、結局あの漫画を書く何ページっていうのを書いてやっとそれを気持ちを伝えるわけじゃない、
うん、そうですね、そうですね、あんだけのプロでもそんだけ必要なんですよね、
う
ん、
プロットっていうのかな、
そ
う、わかんないけど、
そこを、うん、その域に達するの相当ですよね、
うん
うん、だからそれを目指してその一瞬のためといいますかね、その一瞬の 気持ちを伝えたいがためにそんだけの漫画、そんだけの音楽を作るという作業ができる時間と労力と体力があればそれはそれでいいと思うんですけど、私は自分自身今それはないと思う。
そう
そうそう、それは間に合わないようなことしてるしか、そうすると別の方法で他人たちを喜ばせたいというふうに思います。で、喜ばせたいという気持ちもあって、自分のそのエゴとも言える感じを伝えていれば、それが中途半端だと結果としてステージで見せるものとかっていうのは中途半端で周りが見ても全然面白くない。そしたらもうできることをしなければならない。そしたら俺がシフトするのは、自分が多少やりたくないことでもお客さんが喜ぶならいいっていう方を選ぶと思います。それでもこの達成感、成就感みたいなものはあるね。
そうだよね、うん、そうそうそうそう、うん、
そうかな、
そう、うん、そう思うんですね、うん、だからそのこのラジオをやってて、うん、やり始めてよかったなと思うのは、その気持ちのこのはなんだ、そのそういうあの頃バンダリやりたかったというか解除したかった気持ちは、うん、ここで多少なりとも全部かは分からないけど、
そうだろうね、
うん、殺していける、
うん、
だからこそそのバンドっていうのは、
うん、
エンターテインメントというかその、うん、音楽としての方のやりたいことをやっていけるんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
うん、
あ、こっちで回収してるからってこと、
ね、そう、うん、分けれたから
なるほど、
うん、
あ、じゃあいいんじゃないですか。あれもどうかね、まあ、
でもそれにもさ、うん、どっちにもやっぱり入ってくるじゃない。別にそこでスパッと分けれるような、
うん、
頭のいい人間じゃないじゃない、みんな、
うん、
だからそれはどっちにも影響はしてくるんだろうと思うんだけど、
うんうん、まあで
もやりたい音楽をやれるような土壌にはなるんじゃない、
こっちが大人の学校が、
うん、うん、だから大人の学校で話してることは話してることであるし、
うん、
だからバンドでやるというか音楽で表現することに対しては、
うん、
他の学校で話せることとは別のそのやりたい、
うん、
っていうか、
でもこっちでも話したいこと話してるじゃん。
え、大人の学校でしょ、
うんうん、
だから話したいことは大人の学校で話して、
うん、
単純に音楽でやりたいことをやれるっていうことだ。
どっちでもやりたいことやってるってこと。
そうなるんじゃないのってこと、
うん、そうだけど、それだと、うん、
でもどっちにしても影響はあるじゃない。
どこに、
どう考えてもだって我慢できないところがあるから、
うん、
っていうよりもだってそのバンドでやってるやる歌詞を、
うん、
考えるとしたら、
うん、
元々の脳みそは一緒だから、
うん、
切り離せるわけじゃないから、
うん、
だから影響はしてくるんだけど、
うん、
でも別にその無理やりそのなんだろうな、苦しい思いを音楽に乗せる必要はないよねっていうこと。
ないね。
だから気が楽になりましたよねっていうこと。
ああなるほどね。
で、大人の学校の歌詞は、歌詞と音楽はそことは切り離せて考えられるんじゃないかなっていうことだよ。じゃない？
簡単に言えば、大人の学校で苦しみとか嫌な部分を吐き出しとるということ。
いや、苦しみとか嫌なことっていう風に考えてることではないんだよ、根っこは、
うん、でも公にすべきではないなっていうような
いや、公にもともとの根っこの考えを公にしていいかどうかっていうのは別にその方法論だけであって、
うん、
大人の学校があるから、
うん、
話してもいいって話せてると思ってるよ、
うん
うん、だから別に無理やり言うところがないから音楽に載せる必要はないってこと。すごくなんか言い方だけかっこいい感じになってる気がするけど、全然そんなことなくて、いや別に単純に大人が学校で話してることだからそんなに昔ほどその音楽をやることに対してその毒を入れなくて済むっていうのじゃないかなと思うよ。
こっちで言ってるからでしょ。
そうそうそうそうそうそう。うん。純粋にそれ。
そんなに俺もだから。
あなたはそれさ。
なんかもう どこに対しても毒を出そうという気持ちが僕は多分ほとんどない。
いやだから
だろうね。いやまあもちろん文句言ったりいろいろするけど。
あ違う違う違う。うん、だ結局別に毒って言ってるけど、
うん、
別に大人がここで毒言ってる感じする？
俺はしないか。
あでもそれが毒なんだもん。だからそれだよ。だから別にそれを言えてるから、
うん、
それ今毒って言ってるだけで。
うん、
だからそれがあるからこそすごい楽だよっていう話。うん、別に今特殊なことを言ってるわけじゃない。
じゃあもし大人の学校がなかったらどこで出すんですか。例えば
だからなかったんだよ。それが、
うん、
みんなにさ、
うん、
歌詞こういうの考えたんだけどどうっつってメールで送ったりとかしてたのが、
うん、
そういうことだよ、
うん、あそう。
しなくて済むようになったんだけど、
うん、
でもやっぱりそれを抜いたとして、
うん、
ああ単純にバンドをやりたいなっていうだけ、うん、だからその、うん、性質を抜いても趣味としてバンドをやりたいなっていうだけで、
うん、で何のためにあのバンドは
趣味でっていうこと、
楽しむっていうこと。
そうそうそうそう、うん、そういうことで。
そうか。そうなるとな。俺も今趣味としてバンドをやろうと思わないんですよ。
あ、そう。
うん、思わないんですよ。もう何かエネルギー注いでやってることだったら、公に絶対に出したいし、公の人がうんとうなるようなことを絶対にしたいと思うんですね。
あ、だからそれって別に、うん、あ、だからちょっと違うかもしれないけど、
うん、
別に自分の意見を言う必要ないってことでしょ。パフォーマーとしてやりたいってことじゃ
なくて、まあ、やってること自体が私の意見ですよ、それはもう。
うん
うん、生き方っていうとかっこいいかも分からんけども、パフォーマーでありたいし。
でしょ、だからそこに意見を載せなくていいっていうことでしょ、うん、あれ分かんないけど、
でも意見は言うよ。別に自分の作って音楽やるんじゃなくても、例えば別にライブの中で話とかもできるし、
うん、
うん、
いや基本的にはそれ同じこと言ってるつもりなんだけど、
うん、
なんでその粒が違う風に捉えたのかは分かんないんだけど、
いやなんか
さっきから
なんていうか簡単に整理すると、
うん、
なんか何か溜まってるストレスとか、 あ、俺は本当はこうしたんだけど社会はこうじゃないなっていうのがあって、それを出したい、ね、出したい時があると
。出したい時がある。今までは、
それを高鍋さんは、大人の学校で出して、
出せるようになった
ら、もしここで出さないとしたら音楽で出してしまうかもしれない。でもここで出してることによって音楽ではそんなことを出さないですよ。単純に楽しみとしてやれる。
ああ、ね、そう
だから根本的に俺には何か溜まってるものがあったりは何か叫びたいことがあって、うん、でそれを出したいというふうに思っていないんですよ。
ああ、
それは別に今の社会の中でこれが許されていなくて言いたいことがあるけどもこれが言えなくて苦しいとかそういうふうに全然思わないので、ただ音楽をやる、ラジオをやる、何かイベントをやるだったら、俺のやってるイベントっていうのは絶対面白いイベント。俺のやってる音楽が違うな。音楽だと独りよがりになっちゃうから、あの俺のやってるやっぱりイベントだね。俺のやってるイベントと活動というのは、みんなを楽しませるためにやっていて、みんなで楽しい空気を作ろうというためにやっているから、みんななんで俺のとこ来ないの、みんな俺のとこ来て一緒にやろうぜっていう感じ。
どっちも一緒なわけね。そのラジオで話すのも授業で話すのも多分
だ、ね、
バンドでやるのも一緒だし、
うん、
その溜まったものを吐き出すためにやってるわけじゃなくて、 その場というかその何かしらの武器があったとして、
うん、
だとしたら楽しんでやろうぜっていう言い方違うけど、
うん、
まあまあ
まあまあ、なんか
分かった
俺がやってるイベントで、じゃあなんかお客さんなりなんなりがたまったものをそこで吐き出したいのはそれでも別にいいし、別にそれは自由だけれどもっていう感じが、
うん、あんまり、たまったもの
自分の思っ、そうだな、
たまったものを吐き出すとか、
うん、それどうしてもエゴだよね。どうしても自分の汚れになっちゃうから、そうするとその事業は発展しないよね。どうしても、うん、人のことを考えてやってるわけじゃないからね。
まあ、そうそうそう、だからそういう意味で言ったら、溜まったものを吐き出すのはすごく分かりやすく分別しちゃうと、
うん、
俺としては溜まったものを吐き出すのはネットラジオにやって、
うん、
音楽の方にはそういうのを影響しなくやっとできたっていうことなんだけど、だけども
それはそれで、
まあまあ、だけども、あ、俺もその粒の話を聞いて、ああそうなんだって思った、
うんうん、だから大人がこの収録でも、あのたまになんか二人よがりの話になっちゃう時があるじゃない。俺も別に、
あ、俺と鉄平
そもそも
の
私と、そう、校長でやってる時に、はいはい、まあ、テーマにもよるし持っていき方にもよるんだけれども、なんか聞いても誰も分かんないような話になっちゃうのがよくあるじゃない。そうなると、あ、なんか、そうなるとなんかただ思い出を語ってるだけの話であるとか、そうなるとこれは発信する意味が全然ねえなっていうふうには思ってしまう。それは2人で飲みながらただ話したということらしいっていう、うん、なんか発信する以上は意味を持たせたいなというふうには思うかな。まあまあ、それは俺だけが考えることじゃないかもしれないけどさ、
いや、あの例えばさ、俺と赤鍋とモンさんの会は、
うん、
単純に発信したいことというよりも、
うん、
単純に笑えることを話してる、酔っ払ってない
だ
けどね。
最近で、あ、これ発信する意味あるなと思ったのは、黒夢のあの、まあ、今日昔だけども黒夢のあのクイズの回とかあったり、
黒夢ラジオね、
うん、黒夢ラジオの回とか、あれは黒夢ファンがきっと一緒に楽しめるし、青よくはキヨさんが聞いてくれていたら楽しいだろうなと思う、
ね、あの黒夢ラジオはね、 あの俺も言いたかったんだけど、うん、黒い目スペースポッドキャストで調べたら、うん、出てこないんだよ俺らのラジオが。
あらら、
なんかあのガス抜けラジオっていうポッドキャストやってる人たちが、うん、一番最初に出てきて、うん、聞いてないんだけど、うん、ほんとふざけんなと思って。
まあまあ、なんか宣伝の方法とかあったんじゃないですか、きっと。
おかしいでしょ、俺らの方が黒目大好きなのよ。
宣伝の方があるんでしょ、
うん、まあそういうのもあるでしょうね、
うんうん、あれは非常に意味があるだなと思うかな。
まあでも聞く人のあれもよるなとは思うんだけどね、うん、まあそっからの話はもうやめるわ。
まあさ、うん、男が集まってやってるラジオだからさ、
うん、
アズオトと全然違うわけじゃん。アズオトだとさ、こんなんでもって言うとあれだけど、キャピキャピ話してただけでもう、これうちのあれだけどね、
オナニーできるから。オナニーできない
から、まあなんていうか、想像が膨らむという意味では全然違うじゃないですか。別にこの男の顔を想像しようとかもう思わなくないですか。
だからそれはそうだと、うん、でも、なんだよ、俺はあんまりね、
非常にこう商業化した考え方になってしまうけれども、うん、なんか
それはね、
うん、それでも人間病院とか面白いな。
人間病院面白いよ、
なんかしっかりテーマ決めてるからかな、
うん、
考察さんとしてるんだよ。まあまあそんな感じですけども、
終わらなくなっちゃったね。
終わらなくなっちゃったね、
話
ね。まあ夜も更けてまいりましたからね、
うんうん、人形絵昔のやつ聞いてるわけじゃない。
ああ私聞いてないです昔のは、まあ、共感できるテーマがまず多いのと、
いや、あるあるだからね、
うん、そうそうそうだね、でやっぱり
こういうのを話すことをちょっと その放送に載っけるからね。
ああ、
うん、あれなんだけど、
あるあるだし、そのやっぱり視聴者さんからの反響がちゃんとあるもんね。でお手紙がちゃんと来たりであるとか、こう倉庫のやり取りがちゃんとしっかりできてるんだよね。
本当そうだ
よね、うん、や
っぱそうだとね、僕たちのラジオは今のところエニグマさんとノボさんっていう人しか来てないし、
うん、
あとその後が
でも きっとさ、
猫好きさんのやつ無視してるからな。
あれそれはしっかりやりますけども、
やって
きっとさ、うん、うちらの話し方が分かりにくいだけで、同じようなことを考えてる人はいっぱいいらっしゃると思うんですよ、
うん、それしかない
ん
でしょ、
うん、そういうだからアプローチの仕方をこうね、
アプローチの仕方っていうか、俺の喋り方がちょっと気に食わないんじゃないかなと思うね。
いやいやいや、あ、まあ、じゃあそれもアプローチの仕方の一個かもしれないですよね。まあ、いや、さっき黒い目ラジオみたいな、ああいうゲームコーナーを増やすであるとか、クイズを
増やしたり
とか、ね、そういうのがあると、非常に楽しくなるんじゃないかなと。
だから20分ぐらいで笑える回を何回も増やしていくっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんだよね、うん、その別に真面目な話って言ったって別にそんな暗ね、
うん、
そんな真面目なわけでもないから、
うん、
そういうの捨てていかないといけないっていう話です。
え、まあまあまあまあまあまあ、それは校長は決めることだけれども、
私交渉じゃないっていう、
交渉でしょ
言われてるんで、ね、まあじゃあそういうことでね、
はい、ね、今回も、柏の東口、
シャンティ
ーシャンティーさんからお送りしました、はい、非常にいいお店です。
アバラ
アバラ
言えばあまり